2023年5月22日月曜日、時刻は午前8時ちょうどになるところです。大阪は晴れてるんですけれども、一応雲が多いですね。ですから日差しが鈍くって、今日はどうやら不安定なようで、一時雨の可能性もあるということですね。昨日がすごくね、いいお天気で本当に晴れ晴れとしてましたね。暑いんですけれども、影に入るとこうカラッとしてるから気持ちのいい、5月らしいというかお天気でした。夜になってね、今日の、お天気の変化からでしょうね。ちょっと寝るとき蒸し暑いなと思って、ちょっとちらっと梅雨のことが頭をよぎりましたけれども、まだ少し時間あるなと、今のうちにちょっと動くようにしとこうとかと思いながら。さて、先週ウクライナの大統領送られましたね。今日帰られるんでしょうかね。ニュース見ながら、これは歴史的な一瞬やなと思いながら見てましたね。本当に今戦ってるところのトップが来るという、日本側もかなりもう隠密にというか準備を進めてたということですけれども、さてこのメッセージが今回会見機能をされたんでしょうかね。それがまたどう展開していくかわからないですけれども、今読んでる中井先生の中にも書いてましたが、大体戦争を始める指導者はもう1ヶ月、せいぜい3ヶ月で終わるみたいなことを思って始めると、もうその通りでしたもんね、プーチンさんはね。今本当にどの過程にあるのかという、私たちがというのを常々思いながら、先週日経がなんかはバブル以来の高値ということがありましたけれども、そういうものも、一気してもあんまり始まらんと、むしろなんかそれがどう何を意味してるかなというふうに私なんかちょっと思ってしまいますけどね。さて、そのある観察ですけれども、ちょっと音楽を消して、ロックですね。ロックのこの願望、戦争指導層の願望思考、本当に今の、当事者のことをちょっと思いますが、前回ですね、前回の終わりは勝利病によって海軍首脳はこれを兆候とも認めず、違う、そこじゃない。これですね、老子も言ってた、もし開戦すると本当に一日に数千数万、場合によっては1回に数十万の、命が落とすことになるというふうなことを述べて、その後ですね、25ページ6-2といたしましょうかね。6、戦争指導層の願望思考その2、太平洋戦争ですら心理的窮地に立っての開戦決定にもかかわらず、シンガポール陥落で有利な講和を結ぶ状況が生まれるはずだと信じて、もう一度、太平洋戦争ですら心理的窮地に立っての開戦決定にもかかわらず、シンガポール陥落で有利な講和を結ぶ状況が生まれるはずだと信じていた。そうならなかったあとは打つ手がなくなった。太平洋戦争は一言にして言えば 連合国の植民地軍に勝利し本国軍に敗れたということである。連合国の方は植民地軍の敗北は織り込み済みであった。しかし願望志向の極まるところ無敵神話が生まれる。勝利病である、かつ勝利するの勝利病である。1942年2月1日、アメリカ機動部隊はマーシャル群島を襲撃し戦意の高さを示した。迎え撃った護衛なしの5機の96式陸上攻撃機の対調機は炎上しつつ部下を基地に誘導して取って返し、エンタープライズの飛行甲板をかすめて海中に没した。これは太平洋戦争最初のアメリカ空母への体当たりであった。しかし、勝利病によって海軍首脳はこれを何の兆候とも認めず、4月18日の東京空襲は不意打ちとされた。これが6月4日のミッドウェーにおける運命の転機を迎えさせる。これが6月4日のミッドウェーにおける運命の転機を迎えさせる一因となった。東京再空襲は陛下に申し訳なしということである。その後の日本軍の作戦は次第に作戦自体が多くの願望志向から構成されるようになる。精密機械のように複雑な味方の行動がすべて円滑に進行し、敵がこれに対しておあつらえ向きな状況にとどまってくれることを前提とするようになる。マリアナ沖、レイテ沖海戦には、海の戦い、レイテ沖海戦には、その影が濃い。最高の願望志向は、本土決戦である。もし実現すれば、講和条件が有利になるどころか、1945年春のルソン島戦の再現となり、兵と民衆が山野をさまよってついに人肉食の極限に至っていたであろう。そして無論日本は分割され、少なくとも北海道はロシア領となっていたであろう。とここまでにしましょうかね。6、戦争指導層の願望志向その2といたしましょう。以上です。